日渡し建設プレゼンツ with the happy life。 さあこの時間は佐賀県内で注目の方、活躍されている方をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いしていきます。今回はこの方にお越しいただきました。では自己紹介お願いします。
はい、大川三世代の久保慶太と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ大川三世代広報を今ね担当していらっしゃる久保慶太さん、ちなみにこの大川三世代っていうのは何なんでしょうか。
はい、伊万里市の大川町がですね、はい、梨の産地でもうすぐで120周年になろうとしてます、
はい、
それで大体3代目なんですよね、今梨を作ってる方が。で3世代なんですけど、また今後100年先も3世代後もですね、うんうん、作ってもらいたいなという思いを込めて大川三世代とうちが名乗ってます。
なるほど、はい、これは大川三世代っていういわゆるそのブランド梨ってことなんですかね。
そうですね、はい、ちょっとでもお客さんに喜んでもらえるような、ね、うんうんうん、そういう梨を今作ってます。はい、
ちなみにもう始められてどれぐらい経ってらっしゃるんですか。
18年ですね、今年で18年になります。
もうそんなになるんですね、はい、しかも販路とかもインターネットとかでもね、はい、通販でも買える、オンラインストアでも買えるっていうことなんで。
そうですね、
じゃあ全国にファンの皆さんたちが増え続けてるってことですかね。
はい、そうですね、北海道から本当に沖縄まで、はがきでちょっと美味しかったよとか、
はい、
今年ならでもそんな美味しくなかったよとか、いろいろいろいろとこうお客様からお声をいただいて、いやもう本当嬉しい限りです。本当に
大川三世代の新しいそのブランドを作ろうって誕生したきっかけって何だったんですか。
は
い、
そうですね、もう今までのこう梨の生産のやり方っていうのはやっぱりこう選果場に出すだけだったんですよね、
うんうん、
お客さんの声が聞こえなくて、
はい、
ただ作って出すだけ、
うん
うん、まあそれもいいんでしょうけど、こうやっぱり食べてる方の声を聞いて次の生産にこう生かしていかんと今後はダメだなと、うん、うちの代表がこう言いまして、それで始まったんですよね。
それが18年前から、うん、
18年前でした ね、
ね、
人の出会いっていうのが不思議ですよね、うん、本当に全国にこう知り合いができて、いろいろと箱であったり、
うん、
まあ、そのホームページであったり、そのプロの方がですね、その社長がこう本当にほとんど無償でやってくれて、いろいろと本当そのスタートでした。
この箱のデザインめちゃくちゃ可愛いですね。
いや、よかったです。もうそう言ってもらえるとガラッと変わりましたんで、やっぱ今まではザ梨の箱っていう箱でしただったので、
深いグリーン の、はい、箱でサイドには梨の、ね、デザインというか絵が描いてあって、うん、もちろんこの大川三世代のブランドのマークも入ってるっていう、
はい、いきなり変わったので、
そうそう、
ね、いきなりガラッと変えたねってご連絡もいただいて、でもいや可愛いからいいと思うよとか、本当に女性の方が本当反応が良くて、今となればですね、変えてよかったなと思って。
久保さんも梨農家さんで、は
い、そうです、
ね、はい、大川三世代作ってらっしゃるということですけど、はい、やっぱ大変なんでしょう、工程とかもそうですけど。
そうですね、もう花が咲くと、
はい、
花っていっぺんに咲くので、
うん、
まあ、一応施設でこう分かれてるんですけど、同じ品種でもこう時期がずれるように、
はい、
まあ全部こう交配って言ってこう人工授粉をしなくちゃいけないですし、
はい、
いや、あの時がもう苦しいですね。
農園の梨の木ってすごいですよね。
あの量を全部回りますからね、交配しながら回りますから、何万個あるんでしょうね、何千万個、どうなんでしょうねちょっと考えたこともないですけど、いや思い出すだけで恐ろしい本当に。
でもそれこそ120年そうやってね、はい、守り続けて、もう世代を超えてまた守り続けてバトンを受け継いでやってらっしゃるということですけど、はい、でまたその農家さんとかはやっぱりどうしても高齢化も進んでたりとかもするし、はい、後継者問題とかもやっぱりね、ずっとこう抱えてる問題ではありますけど、
そうですね、今はもう20代が1人じゃないですかね。
本当ですか。
明治にスタートしたんですけど梨の生産、で一番増えた時170件ぐらいあったと思うんですよ、件数が。ちょっとデータ調べたら、ただ今はもう50件ぐらいに減って、大川町だけでですね減って、20代が1人ですかね。なんでこういうのをやっぱり立ち上げて、新しい時代にですね、うん、こう向いてるような、そっちにやっぱり走っていかないとなっていうので、若いのがやっぱ入ってこれるような環境を作りたいなと思ってます。今後も梨園をもう作ってしまって、
うんうん、
でやりたいっていう人がすぐできるように、うん、そういうとこまでこうちょっと構想はしてるんですけどね、
はい、
時間がかかるんですよ梨は。もう5年7年ぐらいかけないと収量取れないので、
はい、
うん、そこがなかなか新規参入がかなり厳しいとこだと思ってて、そういうのをやっぱり打開したいなっていうのがあって、ちょっと挑戦しようかなと思ってます。
でもやっぱ大変だからこそ、はい、お客様のそういう声っていうのがやりがいにつながってるんですかね。
もう毎年後輩中はやめてしまおうって、まあ、あまりの苦しさに ただ本当に今年の美味しかったよって本当それだけですね。あ、なんかやっぱ作ってよかったなっていうか、それがあるからまた結局1年作っちゃうんですよね。やめれないっていう。いやもうただ本当お客様のおかげです。本当商売させてもらえるの本当。
いやだってね、新しいその新品種をこう作るにも一品種でもやっぱ20年以上、
20年ですね、
やっぱりねかかるっていうことなんで、まだね私もちょっとしっかりちょっと久保さんの顔を思い浮かべながら、はいはい、また味わいたいなと思います。
もう涙して味わって
でも本当にね、ギフトとしてもすごいいろんなところにもこだわりも感じますし、ぜひ皆さんにもね食べていただきたいですね。しかもまあ、若い世代の皆さんたちに向けてっていうのもあるんでしょうけど、ご家族皆さんでまた農園も楽しめるような取り組みとかも今考えてらっしゃるんですよね、
はい、そうですね。今もう観光年次は4年からスタートしたんですけど、はい、今日お持ちした果実のチーズケーキとか、はい、ああいうのとかってこう台風どうしても九州来ちゃうので、避けれないので、あれがお金になってなかったんですよね、はい、落ちてしまえばもう商品にならないので、どうにかやっぱり若い人たちがこう入ってきてもこうなんかやっぱ食べていけるような、そういうものを作んなくちゃいけないなっていうので、こういうのを作ったんですよね。傷がちょっとついてても中は大丈夫なので、そういうのは商品できないかなっていうので、いろいろと挑戦させてもらってます、
ね。そういう意味ではフードロス削減っていうか、
そういう面も
ありますし、フルーツをまたふんだんに使った、例えばイチゴとか、ね、それこそ梨の、ね、チーズケーキとかも、作ってらっしゃって、これ実際パティシエの方がいろいろと苦労されて作り上げたんですよね。
梨ってやっぱり向いてないんですね。加工に向いてなくてかなり苦しんでました。 2,3 年かかりましたね。やっぱり品種で変わるんですよ、肉質も。でかなり苦慮してパティシエが考えてくれて、なんとかここまでこぎつけたっていう感じですね。
いやもう、見て美しいし、もう食べてもうさらに美味しいっていう。
いやありがとうございます、
まあ、こういうふうにその若い世代の皆さんたちに楽しんでもらえるような、ね、あとやっぱりこうちょっと例えばバリアフリーみたいなことも取り組んでらっしゃいますもんね、はい、
そうですね。これ低いんですよね、梨を収穫できる、今までは大人がこう立って、はい、そのちょうど手が届くぐらいの距離だったんですけど、これこの仕立て方ってこうすごく下低樹高っていうんですけど、かなり下から枝が出てて、もう本当に保育園生も来てもらって、ちょっと今コロナで数年ちょっと来てもらってないんですけど、地元の保育園の園児たちはちょっと無償で梨が1個だけ取ってねって言って1個にしてちょうだいって言って取ってもらって持って帰ってもらって届きます、これは。でその車椅子の方も入れるように、で手が届くので、収穫ができるようになってます、
ね、実際に自分でまたフルーツ狩りしたまた果物を持って帰ってお家で食べれるっていうのも最高ですし ね、いろんなその形で楽しめるような、ね、そういう取り組みもされていらっしゃいますので、皆さんねぜひ詳しく大川三世代のホームページご覧いただきたいですし、またSNS でもどんどん情報を発信されてますもんね、
そうですね、
見ていただいてお出かけいただければなと思います、はい、ちなみに久保さん個人としての、まあ、今後のちょっと目標とかはありますか。
今日分かりましたよ。
あ、何ですか。
今日いずれやっぱり大川三世代プレゼンツのやっぱラジオ番組ですね。
おほほ、
小川さんにそれが夢になりました今日。まあそうですね、梨の方はコロナ前に海外ベトナムに行って、日本産の梨ってどうなんだろうと海外の方に食べてもらって、でベトナムのこうですね先方さんもぜひこうベトナムに出してほしいと、そこまでの話になったんですけど、ちょっとまたですねコロナが落ち着いてだったらまたベトナムに行ってですねやりたいなと、ぜひこう海外の方にも食べてもらいたいなっていうのが野望としてありまして、
そうですね、
夢ですね、
観光ももちろんそうですけど、まあ、例えば本当に海外に旅行行ったら、もしかすると大川さん世代のフルーツのなんかねスイーツとか出てきたりとか、
そうですね、
ね、お食事にまた並んだりすることもあるかもしれませんからね、今後のまた活躍に期待したいと思います、
はい、ありがとうございます
。じゃあ最後になりますが、久保さんからラジオ機の皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、農業って非常にやっぱり若者が減ってきてて苦しいのが続いてます、なんかこう打開して若者がですねやってくれるような状況でですねやっていきたいなと思ってます。で今後うちもですね7月に、観光農園やりますんでよろしくお願いします。
ヨーヨーって言わないんですか。
やめてやめてやめて、もうお恥ずかしい。
元ラッパーでもあるっていう。
もう20年前ですね。ドレッドでしたね。
本当におしゃべりもまた楽しい。今日はですね、大川三世代広報の久保啓太さんにお話を伺いしました。久保さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日渡し建設プレゼンツ With the Happy Life、 来週もお楽しみに。